注意、このラジオにはインサイドヘッド、インサイドヘッド2、ソウルフルワールドのネタバレを含みます。ご視聴になる方はお気をつけください。さてさて、もう8月も終わりましたよ。
終わったね。
いや本当にさ、7月を終わらした記憶もないんだよ。いや7月が始まった記憶はあるよ。あの時はだから1個舞台が終わって、で2個目の舞台やって、でそれがまた来週もあるみたいな感じで、じゃあ来週は7月だねみたいな感じだったから覚えてる。でそれやって次の日にリハやって、あの別件のね、で、まあ、ちょっと仕事して休んで、そっからなんかいっぱい仕事して、そしたら気づいたら8月なさのよ。で君たちと遊んで、でまたなんかいっぱい仕事して、でちょっと遊んでなんかいっぱい仕事してたらなんか終わってた8月
早いね。
本当にね、なんか実感を何にも得てない。なんか夏らしいことも何にもしなかったし、だから君たちと遊んだくらいよ。あれだけ一個夏っぽかった、友達と遊ぶっていうことをしたから。本当でもそのくらい。だからなんかね、まあでも暑かったなとは思うけどね。
それはね、暑いよ。
暑かったなとは思うし、でもなんか去年の夏の方がね、なんかね、夏っぽかったんだよね。
それは記憶だからね。
記憶だからなのかな。
なんか去年の方がとかなりがちじゃん。
いやでもね、なんかね、去年の夏の方がマジで夏だったんだよね。
そう。
なんかあのもう夏始まったぞっていう感じと、夏終わっちゃうんだっていう感覚がちゃんとあったので、日記にもそういうこと書いてんの。夏が始まった気がするみたいなこと書いてて、夏が9月の初めくらいになんかもうなんか夏が終わっちゃうんだって、もう季節が過ぎていくのが寂しいみたいなことを書いてあんのよ。でも今年ね、なんかまあ全然まだ暑いから終わった感じがしないっていうのもあると思うけど、なんかね、夏だった感じがしないんだよね。
逆に暑すぎてもう分かんないんじゃない。
そうかな。あとほんと何年か前の8月だけど、オンラインショーをして、次の日がすごい涼しい日だったの。でそのすごい涼しい日にフォーカスポーカスを見て、なんかあもう秋がやってくるんだって、すごいなんか夏の中で一日だけあった秋を楽しんだ記憶があって、なんかでも今年そういうのもなかったから、なんかね、ね
え
夏、あとあれかもしんない、あの鈴涼の夏企画も今年なかったじゃん。
そうね、
あれあるとね、ちょっと夏だなって思うんだよね。特別番組みたいなさ。
まあね、でもちょっとね、もともと冬出すっていうのは決まってたからね。
そう、まあね、そのタイミングはいろいろあるけどね、そういうのの、なんかいろんなものが重なってね、今年の夏はね、夏感のない夏だったね。
そう。
まあでもそんな中でもね、ちゃんとオフは遊んでてって言おうと思ったけど、今日する話は仕事前に遊んだ話だったわ。
オフとは。
ね、まあそんな感じ。まあ働きすぎなのかな、今年に関しては。
まあでもその辺はもう私は何も言いませんので。はい。
まあね。これもね、ちょっと話すとね、長くなっちゃうからね、あれだけど、ちょっと今日はね、あの映画見た話をしたいんで、それを話したいと思います。
はい。
参りましょう。せーの。
ワンスーズラジオ。
はい、ということで、
はい、
この前ね、やっとインサイドヘッド2を見てきまして、まあお話としてはね、あの頭の中の感情があの自分をコントロールしてるみたいな設定のお話で、脳内に喜びと悲しみと怒りとムカムカとビビリっていう5人がいて、でその子たちが仕事をしてるから、なんていうの、僕たちが感情を表してるみたいな設定なのよ。まあそういう1作目がありまして、で今回2作目で、あの主人公がね、女の子なんだけど、その子が 13歳になったって話で、
うん、
だからティーンエイジャーわけ、ティーンエイジャーなわけですよ。
はい。
そう、もうね、13になったと。
うん。
で、そしたら思春期に新たな感情がやってきたって話で、
うん、
心配と恥ずかしといいなとダリーと懐かしがやってきたの。
はあ、
そうっていう5人がやってきて、で、まあそれでなんていうの、また感情たちがまあ頭の中で争うじゃないけど、操作している感情はさ、なんていうの、感情たちなわけじゃん。だから、
うん、
その心配がずっと操作しちゃって、その主人公が空回りしちゃうみたいな、
あ、
なんかその思春期をそうやって表してるという感じで、
あ、
そうそう。でこの映画がさ、すごい良くて、
うん、
なんか続編の中で最近、ここ最近で一番自分の中ですごい好きな映画で、
うん、
そうで、なんかそのなんて言うんだろうね、ちょっと今回いつネタバレするか分かんないから、見る予定がある人はちょっとブラウザバックしてほしいんですけど、
ああ、そう、そうだね、
そうね、そうで、でなんかその13歳になるまでに作ってきたなんか一個のその自分みたいなものがあって、
うん、
で、なんていうの、それはその感情たちが作ったなんていうんだろう、その自分はこういう人っていう自分があるのよ。
うん、
そうで、それはなんかなんでできてるかっていうと、そのいい思い出だけを集めてその自分を作ってんの。
う
ん、でそのなんか失敗しちゃったとか、なんか間違った時に注意されちゃったみたいな感じの記憶はすごい遠くにほっぽっておいて、なかったことにしてるみたいな感じなのよ。
あ、
だからその褒められたとか楽しかったみたいな記憶だけをずっと保管して、でそれで私はいい人っていうなんか自分を作ってるって感じで、でこれが新しい感情がやってきて、13歳になってやってきた時に、こんなのはいらないって言って、なんていうの、自分らしさみたいな、その私はいい人っていう自分らしさをそれごともういらない方の山に捨てちゃうのよ。
はあ、
でその新しい友達とかとの、なんていうの、最近の思い出、
うん、
で私はこういう人っていう自分らしさを作ろうとするのよ。
うん、
心配っていう感情が、
はあ、
なんかちょっと先輩の友達と一緒に遊んで、君いいねって言われたところだけを保管してなんか集めてたりとか、なんかそのちょっと何、年上のグループに入って、でそこでいい感じにしてる自分の記憶だけをなんか集めて作った感じのものをいっぱい煮詰めてったら、なんか自分は悪い人っていう自分らしさができちゃったみたいな、
はあ、
とこになって、でどうしようってなった結果、いらないよねっていう方にあった山から、自分はいい人っていうこの12年間で作ってきた自分らしさを持ってきて、やっぱりこっちなんだって言って、そっちに当てはめようとしたんだけど、
うん、
途中でみんながそれも違うんじゃないかってなって、その自分らしさっていうなんかなんていうの、型みたいなものを一旦全部なくして無にしたのよ。でそのいらないよねっていう記憶の山のものも全部こっちのいる方の記憶に戻して、全部ごちゃ混ぜにしたわけ、
うん、
そしたら全部で自分が作られたみたいな、今までの記憶全部が自分だよねみたいな感じになったっていう、自分らしさができて、
はあ、
そう。だからいい人の時もあれば、なんかちょけてる時もあるし、ちょっと悪い人の時もあるよねみたいな、でもなんかそうやって全部自分だよねみたいな、そうそうっていうところに最終行って、
うん、
そうで、なんかそのそこまでにさ、行くまでにさ、なんていうの、いろいろあるわけじゃん、感情がさ、高ぶったりさ、すごい落ち込んだりさ、興奮したりさ、そういうのがあった中で、その感情たちが全部自分だよねって見つけた時の、なんかその映像のなんか温かさっていうか、なんか日の光とか、うん、なんかそのアイスホッケーをしてるシーンなのよ、最後のシーンっていうのは。だからなんか今回は本当にその主人公がアイスホッケーが得意で、それの キャンプに行くみたいな、
あ
その仲良し3人組でキャンプに行くんだけど、そこのなんか強豪校みたいなところのなんかトップチームみたいなところに入るか入らないかみたいな、高校生になったらここ入りたいよねみたいな、じゃあ今なんかチームの人と仲良くなっておいた方がいいから、今までの友達はちょっと捨ててその先輩とつるんだ方がいいよねみたいな感じの、どうするみたいなのが、どうしようみたいなのがすごい感情が揺らぐみたいなのが物語のシーンとしてあって、でそれの最終試合みたいなところで、そのもう興奮状態でやろうとするけど、なんか自分が悪い人みたいな自分らしさを感情たちは作っちゃって、
うん、
その空回りしちゃうわけよ、その最後の試合で。そうで、どうしようってなった時に、その全部自分だよねっていうところに落ち着いて、でなんかそれまですごい映像としてもすごい強かったのがすごい柔らかくなるのよ、
うん、
だそれがなんか表現としてもすごい、あ今何かが変わったんだっていうのがすごい分かりやすくて、でなんかその温かな、なんて言うんだろう、あのボールっていうかさ、アイスホッケーのさ、あの球があるわけじゃない、
うん、
なんかそれの感触とか、なんか氷のなんていうの、冷たいけどなんかぬくもりがある感じっていうかさ、
うん、
なんかそういう全てのなんか優しさの感覚みたいなのがすごい最後感じられて、
ああ
そうで、そこで自分すごい泣いちゃって、
へえ、
僕5、6年ぶりに泣いた。
あ、そう、
あの映画を見てとかじゃなくて人生の中でね。
ああ、
そう、あのシュガーラッシュオンラインを見た時ぶりに泣いたね。
あ、そう、
うん、もう普段なんか涙なんかめった流さないんやけど、
ああ
そう、よかった、
へえ
っていうね。
なるほどね。
ちょっとこれ多分ここまで聞いた人は最後ね、あのオチまで行って大丈夫かと思うんだけどさ、
うん、
あの最後結局そのチームに入れるか入れないかみたいな連絡を待つところで終わんの。
はあ。
で最終わからないの。メールが届いた、開いてみようって言った、開いた顔だけ表示されて終わるの。
はあ。
だから主人公がハッとするのよ最後。でもそれがなんかチームに入れたのか入れないのかわかんないじゃん。なんかでもそのなんていうの、遊びをくれるのがなんかあの嬉しくて。
あ、
解釈次第じゃんそれって。
あ、
そうっていうね、ちょっと大落ちまで行ってしまったのであれなんですけど。
あ、
まあでもこれ踏まえてみても普通に面白いと思うんで、ちょっと気になった人は見ていただきたいですね。
なんか3作りそうじゃない。
あ、3も全然作れると思う
ね。へえ。
なんかね、やっぱり自分をさ構成するときにさ、やっぱ、うん、いいところだけ見せたくなるじゃない。
いや、
そう、
いいところだけ、まあ確かに見せたいって気持ちあるけど、自分の場合すぐ絶対ボロが出るから、なんかポンコツも普通に出すようにしてる。
でもそれってさ、あの出そうと思って出してるわけじゃないじゃん。ここでポンコツになろうみたいなさ、そういうことじゃないじゃん。
まあね、でも結局いいところ、自分がいい人みたいな見せるっていうさ、その、でも意識みたいなのはやっぱりしないな。
なんだろう、でもなんか、なんて言うんだろうな、ちょっと違うな。
ああ。
あの、身の丈に合わないようなことをして良くなろうっていう感じじゃなくて、せめての悪い面は見せないで振る舞おうみたいなさ。気持ちわからない？
難しいな。まあでもそういうのもあんのかもな。なんか案外ちゃんと意識してないのかもしれない。
なんて言うんだろう、強がるとかとはまた違ったさ話でさ、
うん、
なんだろう、もうほんと些細なことでもさ、例えばさ、ペットボトルのさ、ペットボトルしか入れらんないゴミ箱の中にさ、なんか違うのさ入れちゃったことがあるけど、なんかそういうところは絶対友達の前とかではやんないわけじゃん、一人の時にしちゃってたとしても。
ああ、
これはあの例えばの話よ。
うん、
そうみたいなさ、人前じゃやんないけど一人だったらやっちゃうかもなみたいなものってあるじゃん、 でもそれって一人の時にやろうと思ってるわけじゃなくて、人前ではそんなことをしないいい人でいようみたいな気持ちでいるからそうなると思うのよ。
ああ、それはそうだね。
でしょ。そうだから、なんかでも結局そういうのいい人でいたいからいい人で見せようと思うけど、結局全部ひっくるめて自分だから、
うん、
いい面だけを取っとくんじゃなくて、その欠けてる部分とかもなんか自分だよねっていう、
うん、
そうなんかそういうのを大切にしようねみたいな感じの意味をすごいなんか感じた。
はあ、
そうそう、だからなんかどっちでもいいんだよみたいな。
はあ、
そう、最後のシーンのそのチームに入れるか入れないかみたいなところも、入れたらこういういいところがあるし、入れなかったら入れなかったでこういういいところもあるよねみたいな、なんかそういうことを言ってどうなるかなっていう時に連絡が来るみたいな感じで終わるのよ。
うん、
それってさ、なんかどっちが正解とかじゃないよねみたいな感じがするじゃん。
うん、
僕はなんかそういうところがすごい好きで、
ああ
同じピクサー作品でソウルフルワールドっていう映画があって、
ああ
これもすごいそういうなんて言うんだろう、その人生のそのすごい上の方を教えてくれるっていうか、
はあ、
大事なのって夢とかじゃなくて、なんかこう風のぬくもりとか、ピザを食べて美味しいとか、なんか一緒に話せて楽しいねとか、そういうところだよねみたいなことを言ってる映画なの。
はあ、
うん、ソウルフルワールドはどういう映画かっていうと、これはもう結構前の映画、2020年くらいの公開の映画で、
うん、
あのミュージシャンを目指してる40代の男性で、
ああ
ピアニストになりたいんだけどなかなかなれなくて、
うん、
あの音楽のなんか非常勤講師として一応生活してるみたいな。
ああ
でその人がたまたま結構大きいなんかライブハウスであの憧れの人と一緒に演奏する機会をもらうのよ。
ああ
で今度こういうの出てみないって言って、でやったーってなるわけじゃん。
ああ
その憧れのステージに上がれるんだってなったところで死ぬっていう。
ああ
そうで死の世界にもう行っちゃって、だからなんかもう地球を俯瞰してるわけよ。
ああ
でそうなった中に何だったっけな、魂がいっぱいいるところに行って、
ああ
魂になっちゃったわけよ。でその中に一つ、ああなんかその中だと魂がその人間に入るみたいな感じで生まれるみたいなのを表現してて、
はあ、
でなんかあのどの人間にも合わなかった魂が一人いて、
うん、
でその子と一緒にあの僕は今夢をつかみ取ったからどうにかして戻りたいって言って、
うん、
でそのもう死へのところからあの抜け出して魂としてあの地球に戻って自分の中に入ろうとするみたいな、
ああ
そう。でその過程でなんかいろいろそのどの人間にも入れなかった魂の子は、あなんていうのこうなんていうんだろう、あ人間として過ごすってこんなに楽しいんだみたいな、
ああ
なんかあ車ってこういうものなんだとか、こんなに美味しい食べ物があるんだとか、なんかいろんなことを感じるみたいな話で、
ああ
で最終なんかどうにかしてあの生き返ったことになるのよ、そのピアニストの男の人は。
あ
ちょっともう僕も結構あの見たのが前だから、その今の話とかちょっと家庭の話とかめちゃくちゃだけど、まあ、大体そんな感じのフェーズがあって、あ最後夢を叶えるのよ。
へえ。
で同じステージで演奏しましたと。
あ
で、もうここだけすごい鮮明に覚えてるんだけど、
あ
で憧れのステージやりましたと。
あ
でその誘ってくれた人に明日をどうするのって聞くの。
あ
もうすごいいい演奏ができて明日は何をするんですかって聞いたら、その憧れの人は明日も同じことをするのよって返すの。
ああ
そう。でそこからなんかあったのかもしれないけど、僕はもうそこが衝撃的すぎて、
うん、
であの最後のシーンがまたあのインサイドアウト2と同じ感じで、
ああ
なんか身支度をしてなんかネクタイをして帽子をかぶって家を出発するとこで終わるのよ。
はあ、
でもそれって学校に音楽を教えに行ってるのか、それともライブをしに行ってるかって分かんないじゃん。
ああ
だからどっちに行ったんだろうねみたいな、
うん、
感じで終わるっていう、もうその解釈は。でも主人公は楽しそうに出勤していくのよ。
ああ
そうっていう、なんかこっちに委ねられる終わり方っていうのが結構好きで、僕は。
ああ
そう、だからソウルフルワールドとインサイドヘッド2結構つながるところがいっぱいあるかもしれない。どっちもおすすめなので。
へえ。
はい
はい。生き返るのはちょっとおいおいと思うけど。
でもなんかね、ちょっとね、ちょっともう一回見たいわ。
あ、そう。
ちょっともう一回見てみてください。うん。
私は見たことないので。
そう。見てみてください。
まあ、その気になったら。はい。
あれはね、でもね、いい映画だね。
ええー。まあ、そんな感じでね、映画を見たんですか。
そう。
映画見るっていうのも、まあ、いいよね。
映画見て、すごい泣いた後に仕事するっていうね。
大丈夫？あの目腫れてなかった？
目腫れてなかった。ギリギリ大丈夫。
インセーフ。よかったよかった。
うん、ね。あと朝から映画見ると一日長くていいね。
ああ、そうね。
うん。朝8時半から映画見たからさ、その日めちゃくちゃ長くて。
うん。
もう映画見るっていうだけでさ、なんかもうなんか2ヶ月分くらい見てるわけじゃん。
うん。
の記憶として。
ま濃いよね。
うん。なんか。そこって2時間だけどさ、2時間の記憶にはなんないじゃん。
うん。
そう。だからなんか、1個何か達成感とかを得た後に、もう1個1日があるって。だって出てきてもまだ10時くらいだからね。
ああ。
それすごい。なんか映画朝見るのすごいなと思った。
うん。いや、朝から何かをやるっていうのがもう、なんかまずいいよね。
そう。朝すごいんだよ。
うん。まあ、それはまた別の話ということで。
はい、ということでね。
はい。
インサイドヘッド2とソウルフルワールドの話でございました。
はい。
これあれだね、ちょっと最初にネタバレ注意っていうのを入れとこう。
そうだね。
うん。はい。
はい。
なんでね、映画見た方だけここまで来てると思うんで、
はい。
なんかちょっとお話ししましょう。ここのこういうシーンが良かったねとか。
そうね。
この子可愛かったねとか。ムカムカちゃんが僕はすごい好き。あの子が可愛い。うん。だから僕もうワンを見た時からムカムカちゃんがすごい好きで、
うん、
だからなんかムカつくことがあると、あ、今頭の中でムカムカちゃんが僕を操作してるんだって思うんだけど、そこで喜びに変わってるから、うん、もうその時点で操作してるの喜びになっちゃうっていうね。
ダメじゃん。
うん、ちょっとそのなんかパラドックスみたいなことが起こっちゃうんだけど。
あ、取り合ってるよ絶対、喜びとムカムカが。
はい、そんなところで、
はい、
ね、いい感じに面白くなって終わっていいんじゃない。皆さんのね、頭の中もぜひ見せてください。
はい、
はい、以上ワンスズラジオでございました。ありがとうございました。
バイバイ。